今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうをコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして本当は翻訳家のイローナさんもいるはずなんですが、今週もお休みで来週から復帰でございます。はい、番組の方ですね、30分に拡大されましてですね、テーマ曲も私が作っております曲でございます。はい、著作権が私にあるということでですね、ポッドキャストの方もそのままかかりますので、楽しんで聴いていただければと思います。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、ひばり行政書士法人、ひばりパートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週も素敵なゲストにお越しいただいております。先週から引き続きお忙しい中出演していただいております、カターレ富山代表取締役社長、左友茂雄さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今カターレは J3 ということで、そして社長は2期目ということでですね、この問題が触れていいのかどうかわからない、メインのユニフォームの大きい幕
ですね。そうですね、がないんですよね、今ね、
ない状態ですね、
まあ、ユニフォームの胸っていう、まあ、一番お金が高いところがない、
ね、
はい、それも57チーム全 J クラブ中カターレ富山だけがないんですよね。
あ、そうなんですか。
だからね、まあ、チームの、ね、選手たちには本当に寂しい思いをして、やっぱ胸にスポンサーがついてないっていうとこう大丈夫なのかみたいなね、
はい、
心配させちゃったりとか、それからサポーターの人たちもすごく悲しい思いを、まあ、何年か前にやっぱり胸スポンサーがない時代があったそうなんですけどね、はい、本当に開幕に間に合わなかったのは大変申し訳ないんですけど、はい、それもちょっと理由があって、
はい、
まあ、今までその金額を落としてでも胸スポンサーをつけるっていう、
あ、
そういうやり方をしてたんですけど、はい、まあ、それもねやり方的にありはありなんですけど、はい、私の場合は J2 に戻ったり、
はい、
その先の J1 とかっていうのを見据えていくと、
はい、
ユニフォームのスポンサーさんはもちろんいろいろなアクティベーションプログラムを作って対価っていうのに対してね、
はい、
効果が上がるようにすることを前提に一定額以上のね、そこそこの金額でちゃんと商いをしてついていただくことをしないと、
はい、
あんまり安伏にしてやっちゃうと上に上がった時にですね、
はい、
トップライン伸ばして年商伸ばしていけないんですよ ね、
ですね、はい、
なので踏ん張れと、ここはこのぐらいの金額が取れないと、
はい、
J2 に戻った時に J3 が6、7億かな、 J2 行くと15億前後ぐらいまで平均が上がっちゃうんでね、
はい、
やっぱりそこでそのユニフォームの胸のスポンサーさんの金額っていうのは、例えばこのぐらいでやっちゃうともう絶対 J2 の平均届かないよねって、
はい、
それ承知でやるのか、寂しい思いするかもしれないけども、うん、ある程度の金額が保証された法人さんと契約をちゃんとしていくのかっていうところでいけば、はい、後者を取った方が中長期的にはこのクラブ安定させるにはいいだろうということで、ちょっと寂しい思いを今ちょっとさせてるところですね、
はい、先週の話でやっぱり選手本人の素晴らしさというもの、そして選手だけではなくチーム全体の素晴らしさ、人間的に素晴らしいということが伝わっていくことがビジネスの根本であると思うんですが、またそのスポンサーさんを探していくときにそれをこう伝えていくっていうのが難しいかなと思ったりも、私もそういう経験がありまして、その言い方がちょっと悪いです、商品として考えて、それを商品定義みたいなものをしてあげないとスポンサーさんってわからないのかな。
そうですね、熱心にね、
はい、
地元にいてカターレ富山を応援していただいている法人さん、まあ、決裁権者となる社長さんや役員さんがいる会社はまだそのあまり体系だってそういう魅力についてねお話をしなくても入ってくれる方々がいますけど、
はい、
大方の場合特にですね、
はい、
ユニフォームスポンサーのように軽く1000万とかね、はい、1億を超えるようなですね、
はい、
法人さんは、まあ、得てしてそのチームの魅力、サッカーの魅力、勝った負けた以外、 J2 に復帰するとかね、優勝する以外のサッカーの持ってる魅力、はい、それで従業員がどのぐらい活力が生まれるのか、
はい、
そういったようなことがわからない方々が多いと思いますので、
はいはい、
きちんと説明をしていく必要があると思いますし、あともう一つね、
はい、
もっと大事なことは、
はい、
チームが強いか弱いか、チームが地元の人たちに活力を与えるような戦い方をね、心技体でやってるかどうかだけではなくて、
はい、
年間で17試合なわけですよね、はい、地元でやる試合ってね、
はいはい、
残りの300数十日は何もないんですよ、
はい、
でその時に地域の方々にどう喜んでいただくか、
はい、
企業さん見てますよ、
はい、
高齢者の方々、それから障害をお持ちの方々、
はい、
未来を担う青少年に対して、
はい、
カターレ富山は試合以外のところでどんな取り組みしてるんですかって、それが SDGs にも結びついたりね、高齢福祉に結びついたりで、企業っていうのは大きなお金を動かすときはチームの勝った負けた、チームが一生懸命戦っている姿だけじゃなかなか動かないですね、はい、やっぱり社会に対してそのクラブが自分たちの企業以上に貢献をしているんだな、自分たちはそこまで地域貢献はできていないな、自分たちは本業は例えば薬を作ってます、
はい、
車を作ってます、
はい、
そういう仕事だから地域に貢献するとしたら夏祭りやったりね、海岸清掃やったり、はい、お米作りやったりするけど、
はい、
年がら年中カターレさんのようには地域貢献、しかもご高齢の方々や障害持ちの方々、将来を担う子どもたちに対してここまで毎日活動やってるのかっていうところをちゃんと知らしめて、うちの代わりにここまで地域に貢献してくれてるんだったら、うちはそれをサポート、お金という面でしますよっていうことで決まるお金が大きなお金なんですよね。なので先ほど言った J2 復帰って世間の方々言ってるんですけど、それは目標でも何でもなくて手段なんです、
はいはい、
で目標はあくまでも地域の方々が幸せになってもらう、カターレがあって終わったなって思ってもらうこと、はい、それは試合で勝ったり復帰することだけじゃなくて、日頃のそういった地域に対してカターレの選手やフロント職員がいろいろなプログラムを作って楽しんでいただくっていうことも含めてのことだと思ってるんですね、
はい、
でそこがねちゃんと事業としてトップチームだけ勝った負けたでやってるようなクラブは大きなスポンサーさんはつかないし、先々伸びていかないと思いますよ、地域の人に認知をされないと思いますよ。
あ、そういう面はやっぱり大事だと私も思いますし、逆に選手個人一人一人のフォーカスされていく部分と、あとカリスマみたいな選手がいるとか、そういうのとかもなんか結構大事なのかなと思
います、ね、そうですね。この間ね、三浦和選手が J2 のクラブから JFL っていう JSP の一個下のクラブにね、まあお兄さんが監督やってる鈴鹿のクラブなんですけど、行って最初の試合出ただけで4000数百人集まる、
はい、
それはもうカリスマですよね。
そうですね。
で相手チーム全員カズさんここで見れるのかよっていうリスペクトして、
はい、
前のね J2 のクラブでは年間で出場時間が1分だったんですけど、
はい、
まあ開幕から後半途中まで出て、
はい、
それでその試合勝ってるんですよね。でいっぱいのお客さんにね恵まれて、はい、でお客さんたちはみんなハッピーで、俺ここに住んでてよかった、カズさん見れた。それはねやっぱ野球で言ったら例えば長嶋さんとかね、
はい、
プロレスで言ったら個人的にあれなんですけど猪木さんとか、
はい、
そういうプレイヤーっていうのは大事で、あわよくばそれが地元から出てくる。
そうですね、
いいですよね、はい、でそういう教育もアカデミー育成組織にもう少し焦点を当てて投資もしていけば、この地域は、まあ、高橋俊太選手なんかもう今ね、 出てますけども、はい、世界に羽ばたいていく代表に選ばれるようなね、はい、そういう選手も育成していくっていうことは先ほどの話につながっていくと思いますよ。
そうですね、ちょっと余談になりますけど、私空手を始めた時に空手の流派の先生が大山増達先生という方のお弟子さんな一番弟子だったんですよ、はい、私の先生が、ね、でその先生はですね、私がこう合宿に参加してた時にすぐ声をかけてきたんですよ先生が。で背でかいしお前年いくつだとかアメリカに来いいうのすぐ声をかけていただいて、そういう武道団体ですけども、それが広がっていくにはそういうスター性のあるやつをピックアップしないとダメだということを言われてて、たまたま私もすぐそのお弟子さんの道場ニューヨークだったんですけども、ニューヨークに来いと言われて、なんかそういうことって、あ、組織を作っていったり認知されるには必要なことなんだなということがあって、その後プロレスに入った時も同じような経験がありまして、やっぱり大きい選手、うん、フィジカルの説得力とか、うん、あと今はプロレスですと試合だけじゃなくてリング上で喋らなきゃいけないんですよね。
ああ、そうですね、
はい、あれマイクスキットって言うんですけど、
ね、ラッシャー木村さんなんかかわいそうだったらもう無理やり喋らされてね
こんばんはってやつですね
マニアックになっちゃったけど僕ね好きなんですよ。
あ、そうなんです
か。もう昭和30年代からもう馬尾さんとか力道山の時代からずっと見てて、後楽園ホールとかも行ったりね、
そうですか。昔は喋ることがなかったんですよね、うん、リング上でなかったんですが、アメリカのプロレスがそういう風になってて、でマイクスキットでそのなぜこの人と戦うのかっていうことをずっとこういろんなシチュエーションで説明していくんですよね。でそれが日本に入ってきてマイクで喋れないとダメだみたいなことになっていくんですよね、うん、試合もそういうキャラクター付けみたいになっていくんですよね。喋る内容と試合の場合はプロレスって攻める技じゃなくてやられた時にキャラクターが決まるんですよね、うんうん、その業界語でセールって言うんですけど、うんうん、セールをしながらこんなセールだとこの人は強いこの人は悪いっていうようなことに作っていくんですが、そういうまあフィジカルの良さとルックスの良さとあと技術の良さで揃う選手っていうのはなかなかそのどの業界でもいないと思うんですよね、うん、でそういうのがサッカーチームにも生まれると、地元から生まれるとすごくドカーンとくるんじゃないかなとは思いますけどね、うん、
例がいいかどうか分かんないですけど、新庄さんがね監督やってて、はいはい、選手たちを教育する上で、はい、何をやってるんだっていう話に答えて、はい、ホワイトニングやれと。
あ
でホワイトニングやると笑顔が作りやすくなって、
はい、
笑顔が作りやすくなってくるとメディアさんが取り上げてくれて、はい、メディアさんにいじられると一生懸命精進していいところを見せなきゃいけないっつって練習やって、
はい、
それでいい選手が育つから格好から入るんだ。マイクパフォーマンスとよく似てるのは、マイクパフォーマンスって自分をこうそこで動機づけをお客様をさせる一方で、はい、自分のパフォーマンスのキャラクターっていうのをこう定義するじゃないですか。
そうです、はい、
そこはねサッカーには今ちょっと薄いんですよね。っていうのはヨーロッパで生まれたスポーツでエンターテインメント性っていうところが少し薄いんですよ。
そうですね、
だから今聞きながらね、試合に勝った後ゴール決めた後よく勝利者インタビューとかってやるんですけど、めっちゃ地味なところにねマイク向けられなくてもね、
はい、
こうピッチの上に置いてあるマイクをパーって取ってね、はい、みんな見たかとかってそういうのがあってもいいかなと。
あ、そうですね、
ただ、
ね、
地方都市の場合だとあんまりそれやっちゃうと、
はい、
今までとだいぶ様相が変わっちゃうところがあるんで、うん、なんであいつ生意気だとかってならない範囲の中でね、少しエンターテインメントっていうのは考えた方がいいかなっていう気がします、
ね、そうですね、喋るっていうのはその人のキャラクター一番ちょっと伝わりやすいので、勝利者インタビューとか試合前の PR 動画とか、うん、すごくなんか大事なのかなと思います、
ね、そう、それはこだわってて今回もお持ちしたポスターなんかもそうですし、
はい、
今まではねポスター一つ撮ってもビジュアルの部分って、
はい、
選手と監督が全員こう段に並んでてね、
はい、
卒業アルバムみたいなポスターばっかりだったんですけどはいはい、はい、今回一人だけ抜いて、こうライジング富山でスパークするような、
はい、
立山連峰っていうアイコンをバックにしてとかってそういう風にやったり、それからスタジアムの煽り動画っていう、
はい、
まあ、選手紹介の前の、私ね音楽から映像からみんなチェックしますから。
あ、そうなんですか。
あのここはねやっぱりね、はい、プロレスから来てるのあとちょっと音楽家でね好きな仲良くさせてもらってるギタリストチャーさんとかね、
あ、チャーさんとか、そうなんですか、
いるんで、あの煽り動画もストーリー性っていうか、
はい、
去年復帰が消滅したラス前のアウェーの盛岡戦の A 抜き取って、
はい、
でネバーフォーゲット 11.28 から始まって暗転させてスタジアムに入っていく一人の男が開幕を迎えるにあたってこういうシチュエーションで今年にかけるんだっていうのをチーム全員の思いを背中に背負ってワンタイマーがあるんだみたいな、そこを音楽はこういう音楽でとかっていうのは相当凝ったもん作って、昨日ねツイッターでチラ見せしたんですよ。そしたらあの1万回近く再生が、はい、だやっぱりそういうところは大事ですよね。
そうですね、はい、
ビジュアルとかそれからストーリー性とか、
はい、
それをこう線でつなげて特定の選手がそれをこう表現していくっていう、チームが表現していくっていう、そういう手法っていうのは、
はい、
もっともっと、まあ、バスケットがすごくそういうところを進んでるんでね、
はい、
まあ、サッカーも取り入れていかなきゃいけないなっていうのは感じますね。
そうですね、はい、そういうスポーツエンターテイメントっていう部分で、まあ、他のチームやってないことをやってしまうというのはいいんではないかなと思うんですよね。だからもっともっと選手の一人ずつの話とか、うん、試合前に俺は試合でこういうのを見せたいからぜひ会場にみたいなあってもいいのかなと思うんですよね。
あのやりたいんですけどね、演じ切るっていうんですかね、
はいはい、
そういうことを子どもの頃からっていうか育成を通じてエンターテインメントでプロアスリートとしてはその語りとかね、
はい、
アクションとか、
はい、
大事なんだよっていうところを教え込んできてる、そういうプログラムがないんですよね。
あ、
なのでどうしても俗人的にこいつはそういうキャラだからできるよなっていうのと、これは絶対無理だなっていうのと分かれちゃってて、そこはね特に今のチームは地味で、社長が一人でこうやってねギャギャギャギャ言ってるっていう、そんな感じなんですけど、ただ一方ではねその、
はい、
本当におっしゃってる内容は正しくて、
はい、
あのサッカーの試合に持っていく上でシナリオをやって、例えば去年だとね三沢漁港の
はい、
組合さんに頼んで、
はい、
漁船に乗っけて大漁旗の上に J2、バックトゥ J2 なんていうのこう、
は
い、うちの社員が、
はい、
なんでサッカーの会社入社したのに漁船に乗ってこんな旗振らなきゃいけないんだとかってそれが5万回ぐらい再生されるんですよ。サッカー知らない人でもなんか片晴れさんが漁船乗ってここまでやってんだからなんかありそうだから行ってみようかとかね、
はい、
あと甲冑着て富山城の前で馬乗って、
はい、
いざ戦いと言って熊本さんと試合やる前だったかな、富山っていろんな文化をこう持っていて、
はい、
それから資源にも恵まれ、海産物とかね、
はいはい、
恵まれているところをもっと PR するっていう意味合いも込めた一つのパフォーマンスが親近感を生んでるってあるんですよね、
はい、
まああれを選手がやれば一番いいんですけど、なかなか練習毎日やってますんでね、難しいんですけど、その親近感で結果的には去年一生懸命拝み倒してスタジアムに来てもらったり、
はい、
ただ剣で来てもらった人たちが今年の試合は前売りをちゃんと買って、
はい、
来てくれるようになってるっていう数が、去年4000人ちょっとが最高なんですけど、今年もまあ4000人記録するという中でいくと、構成がね、
はい、
自発的に買ってくれた人が多くなったのはその親近感というのと案外無関係じゃないと思うんですよね。もっともっとサッカー以外のところで地元の人たちが喜んでもらうようなね、あと驚いてもらうようなね、
はい、
ことを仕掛けていくっていうのは 気にしていきたいなと思います。
あ、そうですね。日本って言霊文化みたいなのがありまして、自分で言った言葉がそのまま実現してしまうというのがずっと文化であるんですけど、その選手一人一人、会社スタッフの方々、チーム全体の方々が、自分はこうなるんです、 J2 で上がるっていうのと、もう J2 は通過点で J1 で活躍する、それが富山県というものをすごく大きくするっていうことを言ってしまって、その言ってしまったところに自分がそのキャラクターになっていって、その通りになっていくみたいなものってあると思うんです
ね。ありますね。例えばカターレの場合でいくとね、全員が J2 戻りたいって、去年あんな惜しいところで切れちゃってるんで、
はいはい、
もうすぐそばまで来てるなって手応え持ってるんで、上がりたい上がりたい、戻りたい戻りたいってみんな思ってるんですよ。そうするとね、はい、本気で戻りたいって思ってる選手と、
はい、
そうじゃない選手は、日頃の練習や試合での取り組む姿勢、全然変わってくると思います。僕それね、マリノスの時に実感したんですけど、就任した当初残留争いしてて、最終戦でやっと残留決まったっていうクラブが翌年2位になってるんですよね、
はい、
その翌年優勝してるんですよ、
はい、
でね、その時にね、何が一番違うのかなと思ったの、それは選手も入れ替えたりしましたけど、優勝したいっていうふうに真剣に思ってる選手が増えると、
はいはい、
練習やね、私生活がコロッと変わりますね。何も言わなくたってサンダル履きで外で歩くやついなくなりますしね、あの衣のついたもん食わなくなりますしね、あの練習でも外周ランニングしてる時にコーンの内側でごまかすやついなくなりますしね、
あ、はい、
そういうとこから細かいとこから変わってきますよ。で、今の富山は J2 に戻りたいっていう気持ちが火の玉のようにしてあるので、それがこうちゃんと表現できなくても、自分たちの練習や試合の中での動きっていうのは、
はい、
去年とは違ってきてる感じがしますね。
アメリカのコーチングシステムとかでも、その目標を具体的にしないようにと、抽象的にするようにというのがあって、この試合で勝ちたいというんだったら、この試合で勝ちたいというのは何の目的で勝ちたいんですかみたいなことを教えていかれて、例えば日本一になりたいといったら、日本一になりたいっていう人よりも世界一になりたい、世界一になってそのスポーツに関わってたら、スポーツによって世界のいろんな方々に対しての平和とか協調性とかっていうことを伝えていければいいなっていう目標の人は、ものすごい伸び方をするというのがありまして、やっぱりその目標の持ち方とかを大きくしてしまって、具体的じゃなくても抽象的なものっていうもので伸びていって、その中で動いていくっていうのは、いろんな方に共感される
し、ね、もうありですね、それはね、はい、あの単にね J2 戻りたいって言うと、 J2 戻ったってどうすんのって話になって、
はい、
で選手たちも分かんないし、
はい、
で僕はね、富山に来て去年の3月2日に来て1週間ぐらい経った時に、
はい、
こうおぼろげながらなんですけど、私2回ほど掲げたことがある J1 で優勝するシャーレって、
ああ
大きいんですよ、
はい、
J3 や J2 と比べると、
はい、
J2 のそのシャーレもらったことあるんですけども、 J1 の4分の1以下なんですよね、
はい、
でね、そのシャーレがね、アルプスを越えてね、立山連峰を越えて富山降り立ってくるっていう、そういう夢じゃないんですよ、こうイメージが湧いたんですね、
はい、
でそうするとね、
はい、
はっきりさせなきゃいけないものが、チームであったり選手であったりフロント職員であったり経営の目標であったり、
はい、
あるいはその地域との関わり合い方であったり、メディアさんをもっと感謝する姿勢だったり、
はい、
いろんなキーワードがそれで上がってくるんですけど、
はい、
おそらくシャーレがアルプス越せるのは富山だけだっていう気持ちが自分の中になかったら、そういったいろんなキーワードやアクションプランっていうのがね、
はいはい、
出てこなかったろうなと。そしたら私去年 J2 戻せなかったんで責任取ってやめますで今年いなかったかもしれないですね。だけどそれが目標じゃないから、
はい、
自分の中では富山のパフォーマンスポテンシャル見た時にね、そこ目標にしちゃったら、
はい、
あまりにも味気ないし富山の人たちに失礼だなっていうのはすごく自分の中で感じたんで、紆余曲折を持ちながらもトップオブトップを目指していくことが、今ただの J3 のクラブですよ。だから同じ業界の他のクラブの社長さん、何左でも言うのみたいに思ってる人いるかもしれないですけど、私ね比較的真剣にね、シャーレアルプス越せるかなって、
はい、
そのためにやれることをやれる、で答えてくれそうな人いっぱいいそうだなっていう、そういう中での今年になってますね。だから矢子さんの言う通りでね、
はい、
大使を曖昧にして描いていくと、はい、自ずと持ち場立場でね、
はい、
私は経営者という立場でキーワードやいろんなアクションプランが出てくるっていうのはそれは間違いないですよ。
はい、いや私も左友社長がカターレに来られたということで、僕はもう単純に J2 に上がるとかそういうことではなくて、日本サッカー界を盛り上げるもう素晴らしいチームを作ろうと、それが富山県も全てこう活性化するし、それは引いたもの日本も全部活性化して、もうそういう目標というかそういう可能性をすごく、僕はあの左友社長のインタビューをずっとフォーブスとかで読んでたんで、
すごいな本当
読んでたんで、もうカルロス・ゴーンさんと一緒にご苦労されておられたお話を全部拝見しておりましたんで、これは左友社長が富山県をすごく復活させてくれるんじゃないかなとすごく感じております。
おりますね。
いやいやいやいや、もうぜひともカターレがもう日本一になって、 J1 でも日本一になって、富山は日本でトップで誇れることがありますというチームをぜひとも作っていただきたいと思います。本当に、
はい、はい、頑張ります。
はい、
はい、
というわけで番組のお時間の迫ってまいりました。本当は今週の名言なんですが、いろんなさんがいないのでこのままおしまいでございます。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会の冊子、対戦の進呈とこの番組へのゲスト出演のお願いをしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会のホームページ、 Twitter、 インスタ、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人健禄法律事務所、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を射水内科クリニック、株式会社新興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。左友社長、長時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
2週にわたりも貴重なお話をさせていただき、本当にありがとうございます。もう心から応援しておりますので、
ありがとうございます。
はい、またぜひとも番組の方にご出演いただければと思います。はい、ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きください。お相手は矢後義明でした。また来週。Got us.